自分が餌を針に装いつけた時であった。偶然に少年は自分の方に表を向けた。そして高等食をした糸目という虫を5匹や6匹ではなく、たくさんに針に装うところを見つめていた。その顔はただ注意したというほかに何の表情があるのではなかった。しかし思いのほかに目鼻立ちの整った、そして利口だか気性が良いか何かはわからないが、ただアホ毛ではない、こすいか善良かどうかはわからないが、ただ無茶ではないということだけは読み取れた。少し気の毒なような感じがせぬではなかったが、これが少年でなくて大人であったなら、とっくに自分は言い出すはずのことだったから、仕方がないと自分に決めて、
兄さん、すまないけれどもね、お前の座っているところを右へでも左へでもよいから一軒半か二軒ばかりどいておくれでないか。そこは私が座るつもりにしてあるところだから。
と自分ではできるだけ言葉を優しくして言ったのであった。すると少年の面上には明らかに反抗の色が上がった。言葉は何も出さなかったが、目の内には意をあらわにした。言葉が発せられたなら、明らかにそれは拒絶の言葉でなくて、何の言葉がその目の中のあるものに伴おうやと感じられた。仕方がないから自分は自分の意を徹しようとするために再び言葉を費やさざるを得なかった。
兄さん、失敬なことを言う勝手なやつだと怒ってくれないでおくれ。お前の竿の先の見当のまっすぐのところをご覧。そら、あそこに古い出し食いが並んで乱食いになっているだろう。その中の一本の杭の横に大きな南京釘が打ってあるのが見えるだろう。あの釘は私が打ったのだよ。あそこへ釘を打って、それ竿を持たせるといいと考えたので、私がうちから釘と弦の音を持ってきて、わざわざ船を借りてあそこへ行って、そして考え定めたところへあの釘を打ったのだよ。それからここへ来るたびに、私はあの釘へ私の竿をかけて、あの乱食いの外へ針を出して釣るのだよ。で、また私は釣れた日でも釣れない日でも、帰る時にはきっといつでも持ってきた餌を土と一つにこね丸めて、たどんのようにして、そしてあそこを狙って二つも三つも放り込んでは帰るのだよ。それは水の流れの上下影に連れて、その土が溶け餌が出る。それを魚が覚えて、そして自然に魚をそこへ回ってこさせようというためなのだよ。だからこういうことをお前に知らせるのは私にとって得なことではないけれども、私がそれだけのことをあそこに対してしてあるのだから、それが分かったら私にそこを譲ってくれてもいいだろう。お前の竿ではそこに座っていても別に甲斐があるものでもないし、かえって二軒ばかり左へ寄って、それそこに小さい渦ができている、あの渦の下場を釣った方が得がありそうに思うよ。どうだね兄さん、私はお前を騙すのでも強いるのでもないのだよ。立ってお前がそこをどかないというのなら、
それも仕方はないがね。そんな意地悪にしなくてもいいだろう。根が遊びだからね。と言って聞かせているうちに、少年の目のうちはだんだんに平和になってきた。しかし末に至って自分は明らかにまた新たな失敗をした。少年は急に不機嫌になった。おじさんが遊びだと言って、俺が遊びだとは決まってやしない。と勘に触ったらしく、投げつけるように言った。なるほど、これは悪意で言ったのではなかったが、己をもって人を律するというもので、自分が遊びでも、人も遊びと定まっている理はないのであった。公平を失った、上階を持っていなかった自分は、一本打ち込まれたと是認しないわけにはいかなかった。が、この不完全な設備と不満足な知識等を持って、川に臨んでいる少年の振る舞いが、遊びでなくて、そもそも何であろう。と驚くと同時に、遊びではないと言っても、遊びにもなっておらぬようなことをしていながら、遊びではないように高飛車に出た少年の、その無知無思量、自制せぬ点を、貧瘍せざるを得ぬ心が起こると、ほとんどまた同時に引き続いて、この少年をして、核のごとき具をとっさに発するに至らしめたのは、この少年の鋭い性質からか、あるいはまた、ある事情が存在して叱らしむるものであってか、と驚かされた。この驚愕は、自分をして、当面の釣り場のことよりは、自分を、自分の心理に起こったことに引きつけたから、自分は、少年との応酬を忘れて、少年への観察をあえてするに至った。
参った。そりゃそうだった。何もお前、遊びとは決まっていなかったが。
と、ただ無意識で正直な挨拶をしながら、自分はじっと少年を見つめていた。その間に少年は、自分が見つめられているのも何も気がつかないのであろう。別に何らの言語も表情もなく、自分の竿を上げ、自分の席を私に譲り、そして教えてやった場所に立って、その針を下ろした。
いや、ありがとう。
と自分は挨拶して、ランクイの向こうに針を投じ、自分の竿を自分の打った釘に乗せて、静かに竿先を眺めた。少年も黙っている。自分も黙っている。日の光は背に熱いが、川風は棒の下にそよ吹く。堤後の樹下に泣いているのだろう。秋ゼミの声が、潮らしく聞こえてきた。潮はようやく動いてきた。魚はまさに来たらんとするのであるが、いまだ来ない。川向こうの路州からバンガモが立って低く飛んだ。自分が餌を針に装いつけた時であった。偶然に少年は自分の方に表を向けた。そして、高等食をした糸目という虫を、5匹や6匹ではなく、たくさんに、針に装うところを見つめていた。その顔は、ただ注意したというほかに、何の表情があるのではなかった。しかし、思いのほかに目鼻立ちの整った。そして、利口だか、気性が良いか何かはわからないが、ただ、アホ毛ではない。濃水か善良かどうかはわからないが、 ただ無茶ではないということだけは読み取れた。少し気の毒なような感じがせぬではなかったが、これが少年でなくて大人であったなら、とっくに自分は言い出すはずのことだったから、仕方がないと自分に決めて、
兄さん、すまないけれどもね、お前の座っているところを、右へでも左へでもよいから、一軒半か二軒ばかりどいておくれでないか。そこは私が座るつもりにしてあるところだから。
と、自分ではできるだけ言葉を優しくして言ったのであった。すると少年の面上には明らかに反抗の色が上がった。言葉は何も出さなかったが、目のうちには意をあらわにした。言葉が発せられたなら、明らかにそれは拒絶の言葉でなくて、何の言葉がその目の中のあるものに伴おうやと感じられた。仕方がないから自分は自分の意を徹しようとするために再び言葉を費やさざるを得なかった。
兄さん、失敬なことを言う勝手なやつだと怒ってくれないでおくれ。お前の竿の先の見当のまっすぐのところをご覧。空、あそこに古い出し杭が並んで乱杭になっているだろう。その中の一本の杭の横に大きな南京杭が打ってあるのが見えるだろう。あの杭は私が打ったのだよ。あそこへ釘を打って、それ竿を持たせるといいと考えたので、私が家から釘と弦の音を持ってきて、わざわざ船を借りてあそこへ行って、そして考え定めたところへあの釘を打ったのだよ。それからここへ来るたびに、私はあの釘へ私の竿をかけて、あの乱杭の外へ針を出して釣るのだよ。で、また私は釣れた日でも釣れない日でも、帰る時にはきっといつでも持ってきた餌を土と一つにこね丸めて、たどんのようにして、そしてあそこを狙って二つも三つも放り込んでは帰るのだよ。それは水の流れの上下影につれて、その土が溶け、餌が出る。それを魚が覚えて、そして自然に魚をそこへ回ってこさせようというためなのだよ。だからこういうことをお前に知らせるのは、私にとって得なことではないけれども、私がそれだけのことをあそこに対してしてあるのだから、それが分かったら私にそこを譲ってくれてもいいだろう。お前の竿ではそこに座っていても別に甲斐があるものでもないし、かえって二軒ばかり左へ寄って、それそこに小さい渦ができている、あの渦の下場を釣った方が得がありそうに思うよ。どうだね兄さん、私はお前を騙すのでも強いるのでもないのだよ。立ってお前がそこをどかないというのなら、それも仕方はないがね。そんな意地悪にしなくてもいいだろう。根が遊びだからね。と言って聞かせているうちに、少年の目のうちはだんだんに平和になってきた。しかし末に至って自分は明らかにまた新たな失敗をした。少年は急に不機嫌になった。
おじさんが遊びだと言って、俺が遊びだとは決まってやしない。
と勘に触ったらしく、投げつけるように言った。なるほど、これは
悪意で言ったのではなかったが、己をもって人を律するというもので、自分が遊びでも、人も遊びと定まっている理はないのであった。公平を失った、上階を持っていなかった自分は、一本打ち込まれたと是認しないわけにはいかなかった。が、この不完全な設備と不満足な知識等をもって、川に臨んでいる少年の振る舞いが、遊びでなくて、そもそも何であろう。と驚くと同時に、遊びではないと言っても、遊びにもなっておらぬようなことをしていながら、遊びではないように、高飛車に出た少年の、その、無知無思量、自制せぬ点を、貧瘍せざるを得ぬ心が起こると、ほとんどまた同時に引き続いて、この少年をして、核のごとき具を、とっさに発するに至らしめたのは、この少年の、鋭い性質からか、あるいはまた、ある事情が存在して叱らしむるものであってか、と驚かされた。この驚愕は、自分をして、当面の釣り場のことよりは、自分を、自分の心理に起こったことに引きつけたから、自分は、少年との応酬を忘れて、少年への観察を、あえてするに至った。
参った。そりゃそうだった。何もお前、遊びとは決まっていなかったが。
と、ただ無意識で正直な挨拶をしながら、自分はじっと少年を見つめていた。その間に少年は、自分が見つめられているのも何も気がつかないのであろう。別に何らの言語も表情もなく、自分の竿を上げ、自分の座を私に譲り、そして教えてやった場所に立って、その針を下ろした。
いや、ありがとう。
と自分は挨拶して、乱喰の向こうに針を投じ、自分の竿を自分の打った釘に乗せて、静かに竿先を眺めた。少年も黙っている。自分も黙っている。日の光は背に熱いが、川風は棒の下にそよ吹く。堤後の樹下に泣いているのだろう。秋ゼミの声が潮らしく聞こえてきた。潮はようやく動いてきた。魚はまさに来たらんとするのであるが、いまだ来ない。川向こうの路州から、バンガモが立って低く飛んだ。